日程第一、昨日に引き続き一般質問を通告順に行います。通告6番、錦戸俊治君。はい、
おはようございます。通告6番8番議員錦戸俊治です。先に通告しておりました災害に強い町、耐えうる町づくりについて質問いたします。1、防災用品購入補助金制度についてです。災害に強い町づくりは、具体的には河川や護岸などの決壊を防ぐために整備を進めること、建物の耐震化、救急車や消防車が活動しやすいように道路などの整備することなども挙げられますが、整備が進められ町内は整っているものではないかと思っているところでもございます。最も重要なことは、町民一人一人が災害の意識を高めることと思います。町民が災害に耐えうる町づくりとして、災害に備えるためにまず自分の地域の災害リスクを理解し、日頃から準備していくことも大切とされています。災害時の備えとして、1、家の中の災害対策、これは家具が転倒しないように壁に固定とか、転倒防止グッズでの固定などがございます。2、飲料水や食料品の備蓄。3、非常用品の準備、懐中電灯、モバイルバッテリー、薬、貴重品など持ち出し袋の準備し、避難時に必要なものとしてまとめておく。4、災害時の避難経路や避難場所を把握し、避難訓練に参加するなどが有効とされています。地震、津波、台風、大雨など災害はいつ起こるか分かりません。行政の対応にも限界があると思います。地域や自主防災組織など協力、助け合いが不可欠です。また防災上何よりも大切なものは、自分の身は自分で守るという町民一人一人の意識向上と災害に対する備えと思います。個人各家庭での防災向上のため、防災用品確保、これ準備は不可欠と思います。そのようなことから、防災用品購入補助金制度はできないかお伺いをいたします。2、非常食備蓄について質問いたします。1、非常時には数日間食料や水の途絶える可能性があり、料理するための設備や道具が使えなくなることが考えられます。非常食は普段の食料品とは異なり、保存期間が長い、調理が不要で簡単に食べられる栄養バランスが良いという特徴があり、緊急時の生活を支えます。非常食は最低でも3日分を準備することが推奨されていますが、地域や災害の規模によっては1週間分以上の備蓄が必要な場合もあるとされております。また食料は災害発生当日には調理不要で食べられる1日分の備えと、国などからの食材が届くまでの3日間の備え、3日分の備え、食料の供給が滞る場合の1週間程度の備えと、3段階で行うのが良いとされています。このようなことから霊屋町に非常食の備蓄は何食分確保されているのか、2、何人分の確保がされているのか、3、管理方法更新はどのようにされているのか、4、消費期限は何年か、 後経過後どのようにされているのかお伺いをいたします。非常食としてサバイバルフーズがあります。そのサバイバルフーズは常温で正しく保管すれば25年長期、保存ができるとされています。メリットとして1、トータルの購入コストが割安になる。2、防災担当者の更新手続きが減り管理コストが省ける。3、計画的に備蓄が増やせる。4、長期保存できるため保管スペースが少なくて良いなどがございます。非常食の備蓄はここに備えるのも必要と思いますが、非常時の場合は町民への配布ができるだけ可能になるようできるだけ多くの非常食も準備が必要とも思います。今後の取り組みについてお伺いをいたします。
町長。
おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。ただいまの西戸議員のご質問に答えさせていただきます。災害に強い町、耐えうる町づくりについてのまず1項目目の防災用品購入補助制度の制定についてのご質問についてでございました。災害に強い町づくりはどこの自治体にとっても非常に重要な課題でございまして、特に自主防災組織や町民の皆様の防災意識の向上がその基盤を支える要素であると考えております。またそのためには地域住民の皆様が主体的に防災活動に参加し互いに助け合うことができる環境を整えることが大変重要でございます。町といたしましても今年度町の重点取り組み事項として町民を守るための安全安心につながる防災減災対策を掲げております。その中で自主防災組織の活動推進に取り組む予定としておりまして、熊本県危機管理防災課、気象庁熊本地方気象台職員を講師にお招きし、一般町民を含めた自主防災組織向けの防災講習会の開催を予定をしております。また天草広域連合中央消防署嶺北分署の協力を得まして、四季地区とろろ地区の自主防災組織の図上訓練実施を予定しており、地域全体の防災力を向上させていくこととしております。なお逆さ川地区、富岡地区についてはすでにこの訓練を実施をいたしております。このような取り組みを通じまして、まず各自主防災組織の皆様に新しい補助金制度の内容や対象となりうる防災用品についてご意見を伺うとともに、他の自治体の動向についても情報を収集し、効果的な施策がないか事例の分析を行いたいと思います。なお各行政区に組織をしていただいております自主防災組織への備品等につきましては、結成順に順次配備をしているところでございます。その上でご意見が出ました新たな補助購入制度を創設した場合に、実際にご利用申請される需要があるかどうかも含めまして、嶺北町に適した防災用品購入補助金制度の制定について検討をしてまいります。いずれにしましても、町民を守るための安全安心につながる施策の中で、まずは自主防災組織や町民の皆様の防災意識向上を第一に考え、西戸議員おっしゃる災害に強い町、災害に耐えうる町づくりを進めてまいりたいと考えております。次に2項目目の非常食備蓄についてのご質問のうちの1点目の嶺北町の非常食備蓄についてでありますが、嶺北町に非常食の備蓄は何食分確保されているのかについては、現在調理を不要とするいわゆるビスケット類の非常食が2580食分、 水やお湯などを入れて食べる増水の非常食が4550食分をそれぞれ確保しております。次に何人分確保されているのかにつきましては、1日1人3食で計算をいたしますと、ビスケット類の非常食は860人分、増水等の非常食が約1516人分をそれぞれ確保していることになります。次に管理方法についてでありますが、避難所に指定しております各公民館や避難所に設置しております備蓄倉庫に配備しておりまして、消費期限を確認しながら随時買い足しをしている状況でございます。次に消費期限は何年かについてでありますが、ビスケット類の非常食は5年保存、増水は25年保存となっております。また水については5年保存のものが令和7年9月で消費期限を過ぎ、それ以外の水は12年保存となっております。次に経過後はどのようにされているのかについてでありますが、以前は消費期限の 2ヶ月から3ヶ月前に町のイベントなどで配布を行うなどをしておりましたが、最近はいつどのような災害が起こるかわからない状況でございますので、現在では消費期限まで倉庫等で保管し、期限後には廃棄物として適切に処理を行っております。なお水につきましては、消費期限を過ぎましても例えば手を洗うなど飲料水以外の用途があるため、可能な限り保管し有事の際に備えるよう努めているところでございます。しかしながら備蓄倉庫の容量や管理方法などの課題もございますので、そのあたりも含めて備蓄品や数量について今後さらに検討しなければならないと考えているところでもございます。次に2点目の非常食としてのサバイバルフーズの購入については、先ほど申し上げました増水の非常食は議員からご提案があったサバイバルフーズでございます。令和区町でも令和3年からビスケット類の非常食からサバイバルフーズの増水に切り替え備蓄を進めております。今後も保存年限や新しい備蓄品およびサバイバルフーズのような長期保存が可能な非常食を含め、非常時に対応できる備蓄品の確保に努めていくことといたしております。以上、西戸議員のご質問に答えさせていただきました。
西木戸俊治君。はい。
都民の中に一般町民を含めた自主防災組織向けの防災講習会開催のことがありましたが、ぜひ進めていただき、防災に対する意識の向上を図っていただきたいと思います。防災用品は災害発生時に、くどいようですけれども、安全確保、避難、そしてその後の生活を支えるための必要不可欠なものでございます。命を守るための準備であり、日常生活でも役に立つものも含まれているところでもございます。防災用品の必要性は私が言うまでもありませんが、防災時はライフラインが停止する可能性もございます。水や食料、応急処置とか、もろもろの懐中電灯、衣類とか衛生用品、近頃はこの簡易トイレあたりもよく言われておりますが、自力で生活するための基本な基礎的なものと考えているところでございます。防災用品を用意することで災害に対する不安を軽減し、冷静に対処できると思います。また家族の安全を守るだけでなくて、お互いが助け合って地域社会への貢献にもつながるのではないかと思っているところでございます。私が思うのは、自治体の手助けも重要だと思いますが、自助努力がもっと大事だと思っているところでございます。その防災に対するさらなる意識づけとして、補助金制度の制定を思ったところでございます。答弁の中に、 各自主防災組織の皆さんに補助金制度の内容や対象となるなり得る防災用品について意見を伺うという答弁がございましたけれども、また自治体の動向についても他の他の自治体の動向についても情報を収集し、効果的な政策がないか事例を分析を行いたいとありましたが、自主防災会または他の自治体へのお尋ねして検討するということでしょうか。
総務課長。
はい、備蓄品の量とかもですね、基準がありませんで、まあ、他の自治体でも、まあ、まちまちで、まず自治体の方についてはですね、で、まあ、熊本地震の大津のと町のところではですね、もうちょうど密集しておりまして、まあ、直下型ということで、まあ3割ぐらいの方が市内中に避難されたというふうなところはありまして、でその辺のところの情報をしておりますけど、まあ、近隣の天草市、上天草市ですね、等県内のところのまず情報をどれぐらいの備蓄品が適正かというふうなところを把握したいと思います。また持ち出し品ですね、まあそれぞれ個人差がございますので、その辺のところのまず優先順位ですねのところを何をこう準備するのか、また今取られております増水とか水とか、アレルギー性対応ミルクのほかにですね、まだ必要な備蓄品や新しい備蓄品も出てきておりますので、サバイバルフーズも含めてですね、今後その辺のところの充実を図っていきたいというふうに思っております。
西木俊春君。
補助金制度をですね、制定され、まあ、熊本県の、まあ、益城あたりが熊本地震でだいぶやられて、まあ、いろいろされていると思いますけれども、他のところもですね、やはりこう制定されているところがあるんですよね。でただ補助額はその上品物については、まあ、いろいろですね、先ほども述べましたけれども、防災セットとか発電機とか、まあ、これは他の自治体の例ですけれども、発電機とか懐中電灯とかですね、簡易トイレとか、まあ、寝袋とかですね、カセットコンロ、どの家具の転倒防止とか、まあ、いろいろこうされております。ここあたりは上限を2万円程度こう決められてしているとか、それとまあ、品物についてはあまり変わりませんけれども、上限が1万円の自治体もございますし、またまあ、これ一般者が1万円、そして例えばその避難行動の要支援者の家庭については1万5000円、まあ、知らないものが当然増えるからですね。でそういうようなことで補助金を挙げられている自治体もございます。私が思うのは、防災意識の向上が一応目的であって、そのまあ品物をもう持っとけばまず安心すると思うんですよ、それぞれがですね。で、まあ、自分の品物だから自分で買うのも当然と思いますけれども、やっぱり防災意識を向上させるためにちょっと補助金制度あたりが、まあ、若干の行政の手助けをして、そしてその準備をしていただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
総務課長。
はい、議員がおっしゃられる通りで、質問の内容にもですね、最も重要なことは町民一人一人が防災意識を高めることと思いますというふうなご質問、お話をいただきまして、町長の方もそれに沿ったところで対策をしていくというふうなところで準備しております。私やはり事情共助、公助ですね、まずその事情のところを、あと共助のところですね、自主防災組織とかのところをいかに高めていくかというのが、やっぱりそれぞれのやっぱ災害とか、あと予報を見ながら、危機感ですね、こう危なかばいというふうなところですぐ、すぐ逃げようというふうな、そういったところにつながるような、啓発活動を自主防災組織並びに県の機関に防災課並び気象台の方も職員さんがお越しいただいて、そういった活動そういった講習を協力するというふうなご回答もいただきましたので、もうその辺に重点を置いてですね、まずは今年度は取り組んでまいりたいというふうに考えております。
西木戸俊春君。
先ほど共助という話がございましたけれどもですね、実際もし災害があったときにはすべてが災害を受け取るわけですね。で益城の、熊本地震の益城町のいろんな反省事項が出てましたけれども、それちょっと見たんですけども、共助ではなかなかですね、 できないというのが大きな反省点のようでした。というのが、すべて被災を受け取るわけですよ。で、要するにですね、もう福祉避難所とかなんかについてもいろいろその反省点が出てましたけれども、そこの施設そのものは被災は受けなくても、職員が受け取る、家庭 が被災を受け取るから出てこれないとかですね。でやはりその、まあそのまあ、どこまでどうしたか分かりませんけれども、なかなか共助というのは難しいので、やはり計画した通りにはいかないというのをやはり眼中に置いてその行動に移らねえ感じではなかろうかなと。そのためにはその自助努力というのがやはり私はもっと大事じゃなかろうかなと思っております。で先ほどこう言いましたけれどもですね、なかなか我々に聞いても何も準備すればよかったですか、分からんと思ってますよ。でそこにはその準備は難しいと思いますけれども、やっぱり気づかない点とか、やっぱぜひこう揃えておかなければならないとか、何かについてはやはり行政側からいろんなのを参考にして指導していただければなと思っております。でそれから非住職についてですけれども非住職については何職分で何人分確保したがいいか、私にはよく分かり数字的には分かりませんけれども、まあ、それだけの品物があれば、まあ、いいんかなという、まあ、あくまでも私の空想ですけれども、そう思いますけれども、ただ管理方法として各公民館や避難所備蓄倉庫などこう挙げられておりましたけれども、何箇所ぐらいにされてるんでしょうか。
総務課長。
7箇所になります、はい、に分けてそれぞれ保管しております。
やはり災害時はどこで、まあ、町内の中でもですね、どこで起こるか分かりませんので、やはりできるだけ多くこう分散されてた方がいいかなと思いますけどね。まあ、7箇所ならば、そうすると各地域に分散されているという理解でいいわけですね。はい、分かりました。それと消費期限経過後の話ですけれども、消費期限経過後の処理の件ですけれども、期限に、後には廃棄物として適正に処理をしているということでございますけれども、これは数量の関係もあると思いますけれども、例えばこう消防団の各班にその試食してもらうとかですね、その数量が多ければ各分団にこう試食してもらうとか、まあ、これは一例、まあ、消防団ということで挙げたんですけれども、そういうような感じで処分するよりも、まあ、実際そう試食してもらった方が無駄にならないというおかしかですけれども、その処分するよりもその措置の方がいいんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
はい、今おっしゃられた通りでですね、昨年度も自主防災組織のそういった、講習会をするので、実際、のその食品等ですね、備蓄品をこう提供していただけないかということで見ていただいたり、期限ぎりぎり前ですね、食料についてはですね、でペットボトルについてはまだこういったものが配備しておりますというふうなところで、活用も図りながらですね、ただ単に処分する一切処分するというふうなところではなくて、そのような形で、処分にあたっては活用を議員おっしゃいました通り、まあ、今後消防団であったりとか自主防災組織の中でですね、処分期限のものについては活用しながら啓発も進めてまいりたいというふうに思っております。
西田俊春君。
まあ、申し出があって期限がある分についてはなかなか出せないところもあるだろうしですね、そこら辺は何ですかね、執行部の方で、まあ、いろいろ考えられて、まあ、まだあるから、まあ、例えばその3ヶ月以上は出せませんとかですね、まあ、そういうような感じで、まあ消費期限過ぎたのを出すとまたいろいろ問題が出てくるでしょうから、消費期限前に、まあ、例えば、まあ、これは私の思いですけれども、3ヶ月ぐらい残りの分についてはもうその試食をしていただくとかですよ、そういうような感じでされたら無駄にはならないんじゃないかなと思っていると。 それとサバイバルフーズの件ですけれども、これはもう実際、この増水灾をされているということでございます。他にもですね、いろいろ増水だけでなくてですね、ございますので、サバイバルフーズは常温で、先ほど答弁にもございました、私も先ほど言いましたけれども、常温で正しく保管すれば、25年超長期間できるということでございます。先ほどメリットについて述べましたけれども、やはりトータルの購入が安上がってくると思うんですね。それと更新が25年に1回でいいですので、次足していけば25年がどんどんこう経過してきますけれども、やはりその担当者の管理、担当者の手間も省けるし、コストも省けると思うとですよ。でそれと計画的にやはり単価的には若干高いですけどですね、でそこら辺は計画的に増やしているということと、それとやはりその管理スペースがものすごく狭くていいと思うとですよ、その長期保存できるからですね、ができますので、ぜひ今後もそういうような形で進めていただければと思っております。以上で終わります。
これで錦戸俊治君の一般質問を終わります。